皆さんおはようございます。東京キリストの教会の礼拝にようこそお越しくださいました。12月となりました。本日から許しシリーズが始まっております。こちらの許しシリーズにつきましては、この礼拝堂を出たところに招待状、クリスマスカードと一緒になって置かれております。今年の東京キリストの教会のクリスマス礼拝の招待状はこの許しシリーズと一緒になっております。今日含めて今後の予定について簡単にご説明をさせていただきますと、本日は許しシリーズの第1回目となります。許しとは何かというのが今日のテーマとなります。来週以降、来週は許しのプロセス、どのようにして許しというものを実践していくのかということにつきまして、山崎牧師が、お話をしてくださる予定となっております。そしてこの許しシリーズの最終回が今年はクリスマス礼拝となります。12月20日、この許しの贈り物というテーマで、クリスマス礼拝をする予定でございます。この20日の日だけ礼拝の開始時間が15時となりますのでご注意をお願いいたします。このあたりのことも招待状に、書かれております。毎年クリスマス礼拝の招待状は早めになくなることになっております。去年もだいたい1週間前ぐらいからですね、事務局等にお問い合わせをいただくんですが、もう1週間前にはなくなってしまいますので、今日、皆さんお帰りになる前にぜひ、お持ち帰りになってですね、ご活用いただきたいというふうに思います。今日これからお話をさせていただきますこの許しシリーズですが、そもそもどのような経緯でこの許しシリーズを今回私たちの東京キリストの教会でもやっていくのかという経緯について若干のお話をさせていただきたいと思います。シンガポール教会のジョン・ルイ牧師が過去数年間にわたってこの許しということについてたくさん研究をされてきました。聖書の教えの中でもその許しというものが非常に重要であるということ、ジョン・ルイ牧師自身の体験からもこの許しということの重要性を痛感していたため、この許しについて、ジョンさん自身が非常によく、研究をされていたわけですが、その中で、このロバート・エンライト、博士、という方が実はこの許しというテーマの研究について、世界的権威であると、この研究における第一人者であるということで、ジョンさんが、このエンライト博士に直接連絡を取りまして、実はシンガポール教会ではこのエンライト博士による直接、お話を聞けるこのセミナーというものが2月に行われました。このセミナーをもとに今日はお話を進めさせていただきたいと思います。このエンライト博士の、本ですけれども日本語でも出版をされております。写真が出ておりますけれども、許しの選択、怒りから解放されるためにというテーマで、エンライト博士の本が日本語でも出版をされております。これから、3回にわたってお話しする内容についてですけれども、この本の中でも体系的に書かれておりますので、もし興味をお持ちの方、この許しというテーマについて真剣に取り組んでいきたいというふうにお考えの方はこの書籍のご購入もお勧めしたいというふうに思います。そしてこのエンライト先生の本の中にも書かれているんですが、許しに関する人類最古の書物というのは実は旧約聖書一番最初に出てきます創世記です。この創世記の中のヨセフのお話、こちらが人類史上許しというテーマについて 書かれた最初の書物となります。紀元前2000年から1600年ぐらいの出来事であったというふうに考えられています。この許しというのは、聖書全体の重要なテーマの一つとなります。そしてまたこの許しというのは聖書における神様とイエス・キリストの際立った特質であるというふうに言えます。許しというものを実践していくための4つのステップというものがあるというふうに、エンライト先生は語っています。1つ目ですけれども、怒りの表出というふうに書かれておりますが、まず自分の中に怒りがあるという認識ですね、これに気づく必要があります。過去に何か不当な扱いを受けて傷ついてしまっているその感情、そこから来る怒りが自分の中にあるんだという、まずその認識です。そしてそれを適切に表現をしていく、これがまず一番目のステップです。そして二番目になりますが、自分自身にこの許しが必要である、その認識を持って自分に不当な扱いをして自分を傷つけた対象となる人を許していくという決意をまず自分で持つということです。そして3番目になりますが、この許しの作業です。どのように許していくかということ、これについては、次回の、日曜日の、説教の中で山崎牧師が細かくお話をしてくださる予定です。そして4番目ですけれども、許し、発見と感情の牢獄からの脱出というふうに表現をされておりますが、許しというものを順序立てて実践をしていけたときには、自分自身あるいは自分を傷つけた相手に対する新たな発見があったり、あるいは感情、囚われていたその感情から解放される、その癒されるという体験をしていくことになります。そして自分の心が前に向かって自由になって進んでいけると、そのようなステップを踏んでいくことになるというふうにこのエンライト先生は語っています。このエンライト先生の許しの定義ですけれども、このように本の中にも記載をされております。不当な扱いを受けた人が論理的に考えた結果として意図的に憎しみを捨てることであり、かっこ憎む権利があるときに相手を許すことである。代わりに善意に満ちた行動をとり、相手の行為にふさわしくないほどの愛や憐れみや親切をもって接することであるというふうに書かれています。許しということについては、私たちはそれぞれ自分で考えた許しの定義というものを持っているかもしれません。このエンライト先生のこの許しの定義を今日皆さんにご紹介をしておりますが、もしかするとここまで許しというのは期待が高いのかというふうに圧倒される思いをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。ですが、実はこのエンライト先生のこの許しの定義、ここに書かれていることというのは、本当にまさしく重要な定義だというふうに私自身も認識をしております。実は聖書で語られている許しの定義そのものなんですね、これは。ではじゃあ許すことによってどのような良いことがあるのかということについて見ていきたいと思いますけれども、まず自分が許すことができる、それによって一番目、健康になっていきます、ね、 日本のことわざで病は気からという言葉がありますけれども、それはあながち嘘ではないですね。許せないということで、その怒りの感情を抱えていることで、それは円楽先生の研究結果、またこの本の中にも、具体的に書いてありますけれども、高血圧あるいはその心臓疾患ですね、こういったものが許せている人と許せてない人の中では大きな差が出てきているそうです。許し、これを実践することによって、まず健康面で体調面で変化が現れてくるという科学的な調査の結果が発表されています。そして2番目ですが、結婚関係、家族との関係、社会との交流が改善をされていきます。これは皆さんもご理解いただけると思いますが、当然心の中に許せていない、その怒りの感情を抱えたままであると、自分は意識しているか意識していないかにかかわらず、人が近づきづらくなるんですよね。当然夫婦関係においても、怒りを抱えている人には何か間違った触れ方をしてしまったら、この人は怒りを爆発させてしまうんではないかという恐れから、自由に正直な心を出したコミュニケーションというのは取れなくなってしまいます。それは結婚関係においても、まあ家族との関係、親子関係においても同じことが言えると思います。当然社会においてもそうなんですね。職場においても、実は教会の中においてもそうですよ。本当のその傷、その許すということを実感できてない、怒りを抱えたままの人は、この教会の中であっても関係が難しくなっているはずです。本人にその認識があるかどうかは別にしてです。ですからこの許しというものがどれほど重要なものになってくるか、その関係に大きな影響を与えるということです。そして3番目ですが、許しを実践することによって、自分を傷つけたその加害者が助けを求める機会を与える可能性を生み出します。ただ絶対にそうなるというわけではありません。皆さん体験をされたことはあるかもしれませんが、自分自身がその相手を許す決心をして、その許す取り組みをしていって、自分が変えられていることによって、実は自分を傷つけた相手が同じように変えられたという話を聞いたことがあるかもしれません。皆さんも実際に味わった経験がある方もいらっしゃるはずです。そして4番目ですが、可能な範囲での和解に取り組むことができる。これについてですが、後ほどもまたお話ししますが、許しと和解というものは違うものです。簡単に申し上げますと、許しは自分が決心をして取り組んでいくものです。和解は相手があって成り立つものです。相手の心の状態に対して私たちは支配することはできませんので、相手次第という側面が出てくるわけです。許しは、これはクリスチャンにとって絶対条件なんですけれども、和解というものは必ずしもそうではない、相手があってのことであるということになります。また5番目ですけれども、許すということは神様が命じていることであります。ですから許すことによって神様を喜ばせ、また許しを実践できることによって、クリスチャンであれば信仰が強まっていきます。裏を返せば、許しを実践できないクリスチャンの信仰は弱まる一方であるということです。これが霊的な真実であると言えます。でまた6番目、家庭内、特に子供に対する怒りを回避することができます。この許し、自分の心に向き合ってそれを実践していく中で、特に幼少期に自分が実の親から受けたその傷、それを許せずにずっと大人になるということがあります。 そういう場合に心の中にある怒りが家庭内で結婚関係において、あるいは実はその子供に対しての怒りという形で爆発することが多々あります。それは自分自身がその許しを実践できていないがために子供に出てしまうんですね。自分のつらかった幼少期の体験を同じように自分の子供にしてしまうということが多々起こります。ですからこの許しを実践することによって自分の子供に対して怒りをぶつけるという不健全な関わり方を止めることができるわけです。7番目です。自分の子供に許しの模範を示し、また許しについて教えていくことができる。今日は既婚者ジュビリーの実行委員の方々が礼拝の担当してくださいました。テーマは次世代の救いにかけるというテーマでした。親として子供たちに福音を伝えていく、聖書を伝えていく、神様の愛を伝えていくといったときに最も重要になってくるテーマがこの許しになります。親が身をもって許すということがどういうことであるかということを伝えることができなければ、私たちは子供に福音を伝えることができないということになってしまいます。ですから親である大人自身が自分の心に向き合って許しを実践していくことによって、子供たちにその許しを教えていくことができるわけです。子供たちも間違いなくこれからの人生で、もしかするともう今すでに人生において不当な扱いを受けているかもしれません。不当な扱いをこの社会で受けることは避けられないことです。その時にどのように不当な扱いに対して接していくのか、それを身をもって教えていくのが私たち親の役割となります。そして8番目ですが、社会に許しを進めていくことができる。許しを実践することの素晴らしさ、自分自身が本当の心に向き合って正直に自分の傷に向き合って怒りと向き合ってプロセスをしていく中で許すことができた人生の素晴らしさというものを、言葉以上に私たちは自分の変えられた人生を通して周りに伝えていくことができるわけです。この許しということについて、おそらくほとんどの人が苦しんでいるはずです。そういう経験を持っているはずです。年を重ねれば重ねるほど許せない人が多くなってきているというのが私たちの人生の真実ではないでしょうか。この許しということにおける、ポイントというふうに表現をされておりますけれども、許すために私たちはこう許しというものに対して何か、完璧なイメージを持っているかもしれません。でも許しを、与える、許しを学ぶ上でまず大事なのは、たまにこういう方がいるんですね。例えば親から幼少期に虐待を受けていたとしましょう。自分が親からこのような虐待を受けているという認識をほとんどの場合は子供は持っていません。で、大人になってもあれは自分が悪かったから親が愛情を持ってしつけてくれたんだということが、そういう受け取り方をする人が少なからずいらっしゃいます。ですが不当な扱い、その自分を傷つけるその被害を与えるということは、過去においても現在においても未来にわたっても、それ不当なことは不当であるという事実を受け入れるということです。つまり自分は不当なことをされているんだという認識を持つというのが許しのために必要なこととなります。2番目ですが、ちょっと難しい表現で書かれておりますけれども、どういうことかと言いますと、怒ってはいけないと というふうに特にクリスチャンの方々は思いがちだと思います。ですが不当な扱いを受けて怒るのは当然のことなんです。怒っている自分を受け入れていいわけですね。それほど自分は傷ついているんだという自分を受け止めることです。時に自分はクリスチャンなのにこんなに傷ついてそのことで怒っている、その自分を受け入れられないということで苦しむことが多々あるかと思います。ですが不当な扱いを受けた時に怒る、その権利があるんだということが重要です。3番目ですが、アガペーの愛、これはもう聖書の愛です。傷つけた者への犠牲的な愛、これが許しにおける3つ目のポイントになります。これを実践できているとき、心からそれができているときに自分がその許しのプロセスを踏んできた、そして心が変えられてきた、傷が癒されたというふうに言えると思います。許しですけれども、これは社会においても道徳的な美徳としてまあ考えられています。その許しに伴う身ですね、これは愛、恵み、また許し、忍耐、正義、このような道徳的な美徳が許しを自分が実践することによって共に生じてくるわけです。大切なのはあなたから始めましょう。自分からです。人がじゃないですね、自分から始めていきましょう。この許しについてはこの本をいくら読んでそのコンセプトを理解したところで、そのことにおいての力はおそらく全くないと言っていいでしょう。それを実践した人の人生を通してのみ伝えられていくものだというふうに思います。ですから私たち自身がまず取り組んでいく必要があります。ではその許しではないものについてちょっと考えてみましょう。特にクリスチャンの方に今日はお話したいと思います。自分はクリスチャンだから聖書で許しなさいと書かれているからもう自分は許してますというふうに簡単に言ってしまう人がいるんですが、実はあなたの許してるという定義は間違ってるかもしれません。その出来事からの回避というふうにありますけれども、つまり本当は傷ついているんだけど、本当はその人をちゃんと許さないといけないんだけど、それが辛いから、面倒くさいから、その出来事から逃げていくわけです。回避するわけです。でも回避することによって、実はどういうことをしてしまっているかというと、その自分を傷つけた対象の人に敬意を表してはいないということが言えます。つまりなぜかと言いますと、逃げているということはその人と向き合ってないということなんですよ。その人と向き合ってないということは、つまりその人を尊敬してないということなんです。この人はどうせダメだろう、もう変われないだろう、分かんないんだろうこの人。それはまさしくその人に敬意を表していないということになるわけです。回避をしているということは、つまり意図せずあなたはその人を侮辱しているということにつながってしまうわけです。侮辱して、軽蔑して前に進み他者を尊敬できるようになる。その人はダメだ、だからこの人は自分は尊敬できない、だから他の人を尊敬していこう。これは許しではないということです。それはただあなたは回避をしているということに過ぎないということです。2番目です。不正義を乗り越えると、このように表現をされておりますけれども、どういうことかというと、これも結局は向き合ってないことです。その自分を傷つけた人物の個性を侮辱することで不正義を乗り越える。この教会で、スキーマについて学んでいる方は、ご理解いただけると思いますが、先ほどの回避、この不正義を乗り越える2番目、これは要するに反撃なんですよね。回避反撃というそのコーピングスタイルです。どちらもちゃんと向き合わずに いるという状況なわけです。攻撃したところでそれは許してはいないわけですよね。3番目、許しますと口先だけで言う、握手して、ね、忘れるだけと。そもそも普通はねと、そういうちょっと皮肉っぽい言い方をする、それらは許しではないですね。何を言ったかではなく、どんな心なのかということが、自分が許しを実践できているかどうかの大切な、まあ、判断基準になります。4番目ですが、相手が何と言ったか考えているだけなら OK と。これなんかちょっと意味分かりづらいんですけれども、傷ついているときに何度も何度もあなたの思いの中でその出来事が蘇ってきてるはずです。過去に起こったその出来事、その人の存在、その人の表情、その人の言葉、そういったものが何度も何度も何かの時に皆さんの中で蘇ってきてるはずです。ちょっと思い出すぐらいだったら OK と、自分は大丈夫と、自分は大丈夫と思いたいですよね。でもこういうことによっても自分が許しが必要であるということがわかるわけです。自分が不正によって傷つけられたという認識を持つことがまず大切です。そして、他の人をも傷つけるということは許されないことなのであるという認識を自分が傷ついた体験から持つことも必要です。で、その不当な行為をするということは、これは過去においても現在においても将来においても許されることではないという認識を持つことも必要です。次行きましょう。ただ忘れる、これも許しではないですね。過去の出来事を違う記憶に塗り替える、相手を普通じゃないと処理する、ただ忘れる。皆さんの中には本当に深く傷ついた時に忘れたい忘れたいと思うんだけど、そんなに忘れられるわけがないじゃないかというふうに思っている方もいると思います。それも真実ですね。ただ忘れる、それは自分をごまかしてるだけじゃないのというふうに思う人もいるかもしれません。ですが、忘れることってあるんですね。皆さんこの教会で聖餐式なんかでいろんな兄弟姉妹のシェアを聞くときに、勇気を持ってこういうふうに語ってくださる兄弟姉妹がいます。私には小学校の時の記憶がありません、中学校の時の記憶がありません。中にはえってびっくりする方もいらっしゃるかもしれません。中学校の時の記憶がない、1歳2歳の時の記憶ならまだしも、中学校の時の記憶がない、これって何、理解に苦しむ方もいるかもしれません。そういうふうに思ってらっしゃる方は比較的幸せな中学時代を送れた方だと思います。中にはあまりにもその時の体験が辛くて、これは人間の防衛本能です。自分の記憶から意図せずそれを消去してしまっている、そういうことがあります。このような人も実は安心感を持って、クリスチャンの方であれば信仰が成長していく過程において、実は過去のそういう出来事を思い出していくことがあります。そして思い出した出来事と向き合いながら、それを乗り越えて癒されて変えられていく、許していくということができるようになっていくことがあります。5番目ですけれども、和解です。これ先ほど申し上げました通り、和解は許しとは違います。相手があってのことです。和解は交渉と同じというふうに書かれてますけれども、要するに相手があるんですよね。自分自身のことについて交渉する必要はありません。自分が決断することですから。和解には両者が必要です。 和解なしに許すことはできます。相手の反応と自分の許しは関係ありません。許しは自分のこと、和解は相手を伴うことということです。イエスは和解なしに多くの人々を許しました。実際にイエス・キリストの十字架のメッセージは許しなんですよね。そして聖書が語っているのは神と和解させていただきなさいというメッセージです。ですが聖書のメッセージ、イエス・キリストの十字架の愛のメッセージに反応して和解させていただく人もいれば、和解させていただかない、つまり聖書のメッセージを聞いても和解をしないという選択もあり得るわけですよね。ですから和解と許しというのは違うものであるということです。許しの道のりですけれども、3回シリーズで今月話をしていきますが、まず皆さんにお断りをしておきたいのは、この3回シリーズで自分が完全に許せるなどとは思わないでください。大きな間違いです。取り掛かりの一歩に過ぎないというふうに思います。まっすぐな道のりではありません。簡単ではありません。そしてまた強要されたり急ぐことではないんですね。今日のこの許しについてのお話をここまで聞いてくださっている段階で、例えば許すことによっていろんないいことが起こると、ね、健康になっていくだとか家族関係が変わっていくだとか、皆さんがもう本当に心から望んでいることですよ。だからもう許しは本当に大事なんだと。でそれと同時に許せてないってことはどれほど危険なのかということも分かって、皆さん自身が自分自身が今これに取り組むその時が来てるなと思ったら、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。で気をつけていただきたいのは、この強要されたり急ぐことではないというふうに書かれておりますが、こういうことがあります。今のこのお話を聞きながら、あなたは自分自身のことではなく自分の配偶者のことを考えています。この人がこんなに怒りっぽいのは、分かった、親を許してないからだ。この人がこんなに子供に当たったり切れてるのは、親との問題に向き合えてないからだと。そう思って善意なんですよ。今すぐ向き合って悔い改めなさいみたいなこと言っちゃうわけです。それがダメだということなんですよね。許すためには、これからの許す筋力を成長させることというふうに書かれています。わかりやすく言いますと、クリスチャンの方々であれば、つまり信仰がその分成熟しているかということだと思います。向き合いたくない真実と向き合うということは大きな勇気とそして謙虚さを伴います。そして何より信仰が必要になってきます。その信仰が伴ってくるときに、もしかしたら自信はないんだけど向き合ってみようかなというふうに思えてくるわけです。あるいは信仰が成長してくるときに、今までずっと自分は向き合わずに蓋をしてきたけれども、もうそろそろ神様がもういい加減あんた向き合いなさいよと、もう人生に出てきちゃってんじゃないと、もう夫婦関係見ればどう、あなたもうわめきたてて止まらないでしょう、ね、子供に出てきてるじゃない、ああもう自分はいい加減向き合わないといけないんだと、神様がそういうふうに自分に語りかけてるんだという認識を持って自分が取り組む決心をするということなんですね。でそのためにその筋力を成長させることが必要です。トレーニングです。自分に向き合うために、謙虚に聞きたくないことでも聞き入れていこうという、そのような力が必要なんです。 この筋力がないのに向き合おうとすると怪我するんですね。本人も怪我するし、やらせようと思った人も怪我するんですよ、ね、笑い声が起こってますね。ありがとうございます。ですからそのタイミング、やっぱ信仰が成長していく中で取り組んでいくということが必要でしょう。先ほども話しました、怒りを表出する、まず自分自身の中に怒りがあるか、本当はどうなのか、それをちゃんと向き合って信頼できる人に伝えるということ。これ怒りを表出するというのは怒りを爆発させるじゃないですからね。気をつけてください。で、この傷っていうものは実は何層もの痛みから出来上がっています。これ写真であるのはこれ玉ねぎとショートケーキですね。層があるわけです。玉ねぎ外側ね、だけじゃなくて実は何層にもなってるわけです。人に歴史ありです。過去にいろんな出来事が積み重なって今の心の状態があるわけです。一回の出来事だけではありません。ショートケーキがここに書かれてますけれども、本当はショートケーキじゃないですね、多分ミルフィーユぐらいですかね。もう何層にも何層にもこう重なってる。それをこう一つ一つ丁寧に入れるようなその作業かもしれません。心の層、心の防御、問題に向き合う、怒りに向き合う、恥に触れる、で感情のエネルギーを失うことへの認識などと書かれておりますけれども、恥ずかしいと思うんですね。自分が不当な扱いを受けて苦しんでいること、その恥の意識が強すぎて認められないということもあるかもしれません。そしてまた感情のエネルギーを失うことへの認識と書かれてますが、この許しのプロセスを取り組み始めている方、あるいはある程度、自分がその実践をされてきた方、自分の経験からお話をできる方もこの教会の中にはいらっしゃるかもしれませんが、はっきり言いますとものすごくエネルギーが必要になります。このエネルギーをかけても真剣に取り組む覚悟と情熱があるのかどうか、自分にはできないんじゃないかと、自分がもう圧倒されてもう打ちのめされちゃうんじゃないかと、そういう感情が出てきて当然です。ですので、その許しということに真剣に取り組んできた周りの方々からぜひお話を聞くことによって勇気をもらいながら取り組んでいけたらいいのではないかなというふうに思います。傷の層ですけれども、再現していることへの認識、先ほども出てきました、何度も何度も自分に降りかかってくる、逃げたいと思ってんだけど何かずっとこう示されてる、これはもう皆さんの心に自分は許しが必要なんだというサインだというふうに受け取ってもらえたらと思います。事故と加害者との比較、自分を傷つけた相手は自分にこんなことをしたにもかかわらず今こういういい人生を送ってる、そんなことを考えたりいろんな思いを持ち始めるわけです。またその深い部分ではその出来事によって、不当な扱いを受けたことによって、人によっては永久的に自分の人生が変わったっていうふうに思っている人がいます。また大きな場合は世界観が変えられてしまったと、自分のこの人生観、世界観、こういったものまでがその不当な扱いを受けた出来事によって変えられてしまったんだという、そのレベルまで、深い部分まで影響を受けているかもしれません。この後ですけれども、実は今日礼拝の終わりに、ジャーナルといわれるちょっとこの内容に付随する宿題のようなものを皆さんに、お配りします。その中では実は皆さんが自分で取り組んでいただく内容があります。書き出してみていただきたいと思います。それはいつどれほどの頻度で起きたのかとかね、要するに過去にどの出来事、それを最近ではどれぐらい思い出してるんだろう、そういうようなことですね。で、それは誰が自分に対してその不当なことをしたのか、で、その人が不当だと思う理由、 そういったことを整理して自分で考えて書き出してみていただくというふうなこの作業ですね。この後のスライドは、そのどのようにその宿題に取り組んでいくかということ、これもお配りする資料の中に出てますので、ここは、割愛をさせていただきたいというふうに思います。はい、課題をノートに書き出してみていただきたいと思います。そしてぜひ祈ってください。許しについて神様があなたに語りかけていることをイメージしてみてください。そして大切なことはグループで助け合ってみてください。皆さんが信頼できる少数の方で結構です。これまでのエクササイズ、これをグループでももしかしたらやってみるのも、みんなで取り組んでみるというのもいいかもしれません。許しシリーズですけれども、今日はこのイントロダクションになりますけれども、この許しについての人類最古のお話が、創世記のヨセフの箇所であるということでありましたので、この創世記の50章、皆さん一緒に開いていただきたいと思います。創世記の50章です。ヨセフの人生ですけれども、多くのクリスチャンの方はご存知だと思いますが、ご存知ない方のために簡単にご説明をさせていただきますと、このヨセフという人は自分の兄弟たちの妬みを買って売られてしまうんですね。要するに実の兄弟に裏切られて、自分はエジプトの地に連れてっていかれるわけです。そしてエジプトの地に行った後も、もう幾多の不当な扱いを受けていくわけです。こんなに不当な扱いを受けることがあるんだろうかというほど不当な出来事の連続なんです、彼の生涯は。ですがヨセフは素晴らしかったのは、その不当な扱いを受けている中で神様をずっと見続けているんですね。そして自分の心と向き合いながら、その不当な扱いを受けたことを苦々しく思わず、これすら神様の御心の中にあるんだというふうに受け入れることができた。そして彼の人格は練られ成熟し、もともと与えられていた彼の才能が生かされて、後にエジプトの全財産を管理するものとなるわけです。このエジプトの王ファラオに次ぐものとされるわけです。このヨセフは子供の頃に夢を見ました。これは自分のその兄弟たち、その自分の親までもが自分のところに来てひれ伏すという、その夢だったわけです。で、実はそれがその夢通りになるわけです。飢饉が起こって、世界中からエジプトに人々が食料を求めてやってくるわけです。その中にこのヨセフの兄弟がいるわけなんですね。で、このヨセフの父親はイサクです。イサクも年を取って、亡くなるわけです。創世記の50章、この創世記の一番最後の下りになりますが、15節から21節、今日はここを、お読みして、見たいと思いますが、創世記50章15節からです。ヨセフの兄弟たちは父が死んでしまったので、ヨセフがことによると自分たちをまだ恨み、昔ヨセフにしたすべての悪に仕返しをするのではないかと思った。そこで人を介してヨセフに言った。お父さんは亡くなる前にこう言っていました。お前たちはヨセフにこう言いなさい。確かに兄たちはお前に悪いことをしたが、どうか兄たちの咎と罪を許してやってほしい。お願いです。どうかあなたの父の神に仕えるしもべたちの咎を許してください。これを聞いてヨセフは涙を流した。やがて兄たち自身もやってきてヨセフの前にひれ伏して、 この通り私どもはあなたのしもべですと言うと、ヨセフは兄たちに言った。恐れることはありません。私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。どうか恐れないでください。この私があなたたちとあなたたちの子供を養いましょう。ヨセフはこのように兄たちを慰め、優しく語りかけた。今読んだこのヨセフの言葉から被害者意識というものは感じ取れますか？相当人生で不当な扱いを受けてきた人です。実の兄弟たちに裏切られ、その後も何度も何度もそういう不当な扱いを受けてきた人の言葉ですよ。彼のこの言葉から恨みや怒り、そういったものを感じ取ることはできません。これがヨセフの信仰の特徴です。被害者意識は信仰を奪います。霊的な危機に陥らせるものです。被害者意識に縛られている、それはクリスチャンとして信仰を人に与えることができない深刻な状態です。ヨセフは絶えず神様を見てきました。19節のヨセフの言葉、このように語られています。恐れることはありません。私が神に代わることができましょうか。この一言が彼の信仰を物語っています。彼は自分が何者であるかということをわきまえている人でありました。自分は罪人である、自分に人を裁く権利はない、自分も許されたものに過ぎない、神様が全てを支配されていて、自分は神様の恵みと憐れみによって生かされている罪人に過ぎないという、その信仰の本質がここで語られているわけです。クリスチャンに期待されているのはこの許しの信仰です。クリスチャンは許された罪人です。立派な人間なんかではありません。クリスチャンは単に許された罪人です。ヨセフは人生の思いがけない出来事を通して絶えず神様に鍛錬されて成熟してきました。信仰の本当の状態はいつ明らかになるのか。思いがけない出来事があるときです。ヨセフの人生の思いがけない出来事は本当にもう命に関わるような思いがけない出来事です。でもそういう出来事を通してヨセフは自分の信仰、向き合いながら神様に対しての信頼を深めていったわけです。それによって神様、ヨセフの人格は練られ成熟をしていったわけです。ちょうど私たちの教会では今そのグループの編成という変化を味わっておりますが、こういうことを通しても神様は私たちの本当の心、本当の信仰の状態を明らかにされます。命に関わる出来事じゃないんですけどね。私たちは誰を見てるんでしょうか。主を見ているか、教会のリーダーか、あるいは許せない兄弟姉妹でしょうか、過去に自分を傷つけた人物でしょうか。人生を通して許しを伝えられる人になることを神様はクリスチャンに期待をしています。神様に変えられた人生、許しによって変えられた人生、これこそが私たちが伝えるべき福音です。 クリスチャンが許せないとしたら、それは神様は不可能なことを要求する方だというメッセージを私たちは意図せず伝えてしまっているということです。それは聖書の権威を軽んじているということになります。神様は私たちのできないことを要求されるようなお方ではありません。ただし人間の力によって、自分の力によってはできませんが、神様の助けによってのみできることを神様は私たちに求めていらっしゃるわけです。神様の力によって私たちはその許す力をいただくことができます。そして私たちが許すことができるというのは、これは神様の栄光となっていく。ですので、今日は第1回目でした。許しの、入門編でした。2回3回と続いていきますが、ぜひ、今年の最後12月、自分の心に向き合って許しを通して神様を知っていくプロセスを、皆さん一緒に踏み出していけたらというふうに思っております。ありがとうございました。